こんにちは、こうです。
こんにちは、みおです。
タイニーテーブルトーク、
みおとこうのスピリチュアルな旅
ということで、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、これずっと奇跡の原理っていう文章、短い文章をね、解説いつもやってきたんですけど、今日はなんと50個目、
最後
です。
はい、
ね、当たりますので、今日はちょっとそれを最初に50番目の文章を皆さんにね、紹介したいなと思いますが、こんな文章です。奇跡はあなたが作ったものを想像と比べて、それと一致するものは真実として受け入れ、一致しないものは間違いだとして拒絶するのである。
はい、
というね、文章なんですけど、奇跡の道っていうのはどんな教えかっていうと、ちゃんと見分けられるようになるための教えなんだよって言い方が、多分できます。何を見分けるかっていうと、真実とそれ以外っていう意味になるんだね。で、この文章で言うと、想像と比べるって書いてあって、ね、それと比べて、一致するなら真実で、一致しないのは間違いだっていうね、言い方してますけど、
これ想像ってクリエーション、
そうそうそう、クリエイト、クリエーションっていうね、想像の方ですけど、はい、これは神が創造的だからって言い方もできるし、あと神は永遠の存在だから創造的なんだ、ずっと何かを生み出し続ける、作り続ける、生命を生み出し続けるって言った方がいいかな、正確には。で、永遠の生命であって、永遠の生命を生み出し続けてるっていう状態を創造って呼んでる。だから何一つ失われたり消えたりなくなったりしない、これが創造で、そうじゃないものは間違いだというね、これ文章だったわけです。だから僕らが見てるものって、今形があるものしか見えないというか、ほとんど目で見えるものは形があるもので、それは時間が経ったら壊れていったり、なんていうの、なくなっていったり、いつかは形を失っていくもので、そういうものは間違いだと。今日は間違いって書いてあるけど、真実ではないものは、錯覚とか夢とか幻想って言い方をね、コースの場合しますね。だから形がいつか失われていくようなものは全部幻想なんだと、言われてみれば本当にその通りだよなって思えるだろうし、なんとなくね、分かっているような気がするんだけど、ただ僕らの体とか、その、ね、自分一番はこれだと思うんだけど、自分の体がいつか終わっていく、だからそれは錯覚なんだとか夢なんだっていうね、ことになるし、でもそれでも残るものがある。それを日本人は、ね、よく魂って呼んじゃったりしてると思うんだけど、でその魂が永遠の、もちろん永遠の存在で、ね、魂が死ぬなんてことないわけだから、でその魂が帰ってく場所がちゃんとあるんだと、僕らのふるさとっていう言い方がね、一番いいんだと思いますけど、今ふるさとから離れていて、ちゃんとふるさとに帰っていくっていうね、言い方を、コースはしてるわけ でそのためにその見分けるっていうことが大事だということになるかなと思いますね。これはもう二度と生まれてこないために言ってみですけどね、この世に ね、また生まれてきたいっていうならそれは別に構わんけど、ね、もうそのふるさとから離れて、ずっとだからなんだ、家出みたいな状態でここに、ここにというか、この宇宙の、ね、どんな状態にせよ、その自分と他人がいるっていう世界にいるっていうことは、家出してる状態っていうことになるから、もうそれには、そういう状態には戻りたくないっていうことがあれば、お家へ帰りますよっていう、
少し違っちゃうかもしれないんだけれども、
ふむふむ、
この間ヒーリングの依頼を受けている人から、もう今回の人生でこう輪廻転生、転生を終わりにしたい、
そういう、そうよ、
リクエストの一つとしてそれが入っていて、
当然、ね、当然です、
っていうね、いうふうにも思ったりしてますっていう、メールをいただいていて、でその時にメッセージを受け取って、メッセージが欲しいっていう依頼だったから、
なるほど、
でメッセージを受け取って、でその人に、返したものっていうか、そのメッセージが面白いなって思ったんだけど、今の日常が、 こういう風な世界だったらずっとここにいてもいいなって思えるような日常を作っていくこと、
うんうん、そうね、
それがなんていうの、輪廻を繰り返さないっていうことなんだっていうメッセージだったの。
まあ全くその通りだね、
うんうん、それはすごく印象的でした。
そうですね、だからまあ僕もそうだったけど、帰りたいって言ってももうここにいるのが嫌な人ばっかりだから、嫌な世界だから帰りたいっていうところから僕はスタートしたけれども、うん、でそうやってそんなことしか思ってなかった自分が、その今そのメッセージが言ったように、みんなの本当の姿が分かってきて、で間違って見てただけで、ね、さっき夢とか幻想って言った言い方で言えば悪夢を見てたって言い方になって、自分の周りはみんな敵で恐ろしい世界だって思ってたんだけど、でもまあね、この教えのおかげで、精霊の教えのおかげで、多分癒されてきて、で結果として今その人に伝えたみたいに、そうここがずっと続いたらいいって思えるような世界になった上での、まあその次っていうことになるんだろうなって、
うん、次っていうか多分その自分の日常が、そのさっきあの50個目で読んでくれた、その真実と真実じゃないものの真実に近いものとか感じられるものばっかりになっていったら、
う
ん、
そういうことそういうこと、
もうそのなんだろう、もう一回生まれ変わってくるとか生まれ変わってこないということがあまりどうでも
よ、
うん、
思いつかない、
うん、思いつかないというか、どっちでもいいことになっていくじゃない、
どっちでもいい、
うん、
そんなに変わんない、
ね、
それを幸せの夢って言っていて、
うんうん、でそれが多分そのもう生まれ変わってこないっていう道に近づいていっているサインっていうことになるんじゃないかな、
うん、そうだね、そう、こんな世界嫌だって言ってる間は、ね、自分の心がまだ癒されていないし、うん、許してないものがある、人を許してない、この世界を許していない、そのまま、ね、天国へ帰りたいっていう気持ちが、うん、ね、そういうふうに終わるわけじゃなくて、ちゃんと癒されて終わっていくっていう、うん、
日常がとても楽しいものになって、その虚しさみたいなものがくっついていない、
うん、
本当の楽しさとか嬉しさみたいな
もの
が、
そうね、そうそうそうい
うふうに毎日がなっていくことが、
うん、
多分あのなんていうの、大事っていうか、あの
そうね、
うん、
まあ、ここでの目的というか、ね、ここでできる最善のことっていうことになるかな、
うん、なんだろう、こう人との関係を立っていっちゃったりとか、
そうそう、
なんかこう下脱方向が違う方向に行かないようにしたい、
出家しちゃったりして、
そうそうそう、
修道に入っちゃったりして、
そういうことじゃない方向で行けたらいいかなって、
みんなと会うのが明日も楽しみだなって言いながら、
そう、ね、そういう感じがいいかなって、
今日も美穂さんと過ごすのが楽しみだなって思いながらこれがずっと続いたらいいなって、
うん、
もう下手したら生まれ変わってもいいぐらいだなって、
うん、それがいいなって思えるような感じがいいんじゃないでしょうかね。
そうそうそう、まあ、幸せの夢ってのはそういうことにだいぶ、ね、僕も近づいてきたなって思うよね。だから近所の人がなんか面白いとか楽しいとかあのここでいるのは本当に面白いことだなって、あの純粋に思えちゃうみたいなね、うん、気持ちに、まあ、だいぶおかげさまであの近づいてこられたかなって思うけどね、うん、なので非常に重要な、ね、メッセージが今分かち合えたかなと思いますけど、
はい、
でですね、あの突然なんですけど、今奇跡の原理の50個を読みまして、でここでそう原理って終わっちゃうから、
うん、
あれこの後どうしようかなと思ったんだけど、これは美穂さんとね、あの話しまして、一応この対義テーブルトークは一区切りをつけようじゃないかと、まあ、奇跡の原理50個まで読んだし、でまあ、完全におしまいっていうことではないんだけれども、もし何かだから、あまた2人でこれ喋りたいなと思ったら、あの不定期に、あ突然やりますみたいなね、うん、まあ、突然始まるっていう感じで、始まるというか、またあの、まあ、やる日もあるだろうって思ってるんですけど、でそれの代わりにその、まあ、奇跡の原理ってここで終わるけど、その後今度テキストが膨大なあの文章が続いていくので、うん、でこのテキストの解説をあの、
まあ、YouTube でちょっと前に言ってたもんね。
あそうそうそう、あのそう代わりにってことないんだけど、まあ、僕は僕でやっぱりあの、まあ、これをやらないで終わるわけにいかないなっていう
解説をね、
そうそう、
するのよね。
あのやっぱり僕にとって一番楽しいことっていうか、 この世の幸せの夢の一番純粋なものっていうか、これを誰かと分かち合ったり、説明していることそのものもそうだし、で誰かがそれにリアクションしてくれたり、それこそ建設的な何か生まれたりするみたいなことが、ね、僕にとってこれ以上楽しいことないので、でこの後はだからテキストの解説を、まあ、動画というか YouTube をで作っていく形に多分なると思いますので、まあ、YouTube の方ではね、だからそれが続いていくと。でこの放送はだから不定期に、時々、ね、突然やりますみたいな感じにね、という方向にしたいかなと思っておりまするということで、はいはい、まあ、お別れではないのですが、まあ一旦ここでね区切りをつけるということでした、はいはい、で、今日はだから美代さんのメッセージもは最後にしてでそんなこと言ってたらですね、ちょっと面白い夢の話をしたいんですけど、夢を見たんですよね。
私も珍しく。
珍しくね。
年に数回しか見ない。
で、僕もだから夢見たけど、このパターンは初めてだって夢を見たんだよね。
どういう夢だったの？
だったかというと、僕の夢では、みんなでなんか旅をしていて、まあちっちゃな、なんか車に乗ってたのかな、僕は美代さんとか、多分家族でいたような気がするんだけど、で車で旅してる途中でなんか道に迷っちゃったのか、でどうやって帰ったらいいか分かんなくなっちゃったみたいな、帰る道の途中で分かんなくなっちゃった。それが四つ角みたいなところで、で困ったなとかって思ってたら、おばあさんがそこにいて、でおばあさんがなんか、まあ、困ってるみたいだったらなんかちょっとみたいな感じで、呼んでくれて、でなぜかお邪魔することになんかなっちゃって、で僕がお邪魔したらそこになんかいろんな人がそこになんか集まってきちゃったっていうか、たくさんの人がそのおばあちゃんのお家に呼ばれたというか、ちょっとその経緯は忘れちゃってるんだけど、とにかくおばあちゃんのお家なのに普段一人でね暮らしてる大きなお家みたいな感じだったんだけど、そこにみんながなんか、みんなって知らない人なんだけど、大体は知らない人なんだけど集まってきて、でそこでね最後っていうか長い時間を過ごしたみたいな感じで、最後におばあちゃんがそばを作ってくれるって場面が来るわけで、夢の中でそのおばあちゃんが作ってくれたそばを食べたんだけど、夢の中で初めて食感を味わうというか、味がわかるというか、こんなの初めてって
美味しかった、
すごく美味しかった。で、うわ、こん、いやでもみんなたくさん人数が喜んでからちょっとなんだよね、一人
なるほどね、
こんなちょっとなんだけど、でもはっきりとそのそばのコシとか、あとそばが緑色で透明なの、なんかこんなそば見たことないみたいな、すごい綺麗なおそばで、ちょっと食べさせてもらって、でおばあちゃんありがとうって言って、お家から出て行って、なぜか、まあ、みんなと集まったせいなのか、行く場所がなんか分かったみたいな感じで移動していくみたいな夢なんだよね。だから、ちょっと困ってたんだけどおばあちゃんに助けてもらったみたいな感じで、また帰り道を進んでいくみたいな夢だったんだけどっていう夢を見てたら、美代さんがその日、同じ日に、
同じ日だったね。
そうだよ、
珍しく
夢を見て、その夢が、はい、
私の方の夢はなんかこうどこかに行こうと思っていてだったかしら、まあメンバーがバラバラになっちゃって、それで電話をしたんだったよね。で電話をしたら、こうは電話の混戦状態ってわかる。
なんか昔あったな、そういうのね。
すごく昔。電話をかけたらいろんな人の声が混じっちゃってて。
あった気がする。今はありえないけどね。
今はありえないけど。
何だったんだろうな、あれ。
電話の本当混戦よね。
混戦。
遠いところでなんか人が喋ってる声がしてるっていう、ね。
あるある。
ああいう風な電話になってて、
はいはいはい、
それでその混戦してる電話の中からなんだけど、誰かがすごい遠いところから、ふるさとの駐車場に集合って混戦してる電話の中で誰かが叫んでんの。それで私が話してる人にも、今の聞こえたっていうか、聞こえた聞こえたって、ふるさとの駐車場って言ってたねって言って、じゃあそこでねって言って、ふるさとってのはひらがなでふるって書いて、漢字の里って書いてある。
そうなんだ。
ふるさとっていうのは、 私の中ではね、ふるさとのうどん屋って言ってたんだけど、
うどん屋さん、そば屋じゃない。
そう、観光地によくあるようなお土産も売ってて、うん、
あ
で、なんかこう、それこそうどんとか、うん、なんかそういう
食べ物も、ね、
食べ物も
あると
売ってるような、そういう場所。
面白い。
うん、っていうそのふるさとのお店の駐車場で、
待ち合わせなんだ。
待ち合わせ、あの混線電話の中で大きな声でこう誰かが叫んでる
っていう話をしてくれたんだよね。だから僕の夢も実はそのおばあちゃんのとこから出て、で僕も旅の続きがあって、で僕の夢のラストシーンはやっぱり、これは僕が見たのはパーキングエリアみたいなとこだったんだけど、駐車場かどうかわかんないけど、とにかくやっぱりそこにたくさんの人が集まっていて、いやおばあちゃんのそばうまかったねってみんなに言ってるみたいな、みんなで言ってるみたいな場面を見て僕の夢は終わるっていう。だからまあ駐車場だったかどうかは僕もわかんないんだけど、ただ向かってる場所がね、ミオさんに離れかけられたみたいな、ふるさとの駐車場っていう。
ふるさとっていううどん屋さん、看板書いたの白い看板、黒い字でふるさとって書いて
ある。あ、だからみんなでふるさとに向かってってるんだなって、しかも駐車場でみんなで待ち合わせて一緒に帰るんだなって。お土産も買ってね。
お土産も買って、大事よお土産。
あのこの世でいろんな愛の経験をしたというお土産を買ってというか持って
そこのお店でお土産も買って、ね、
ちゃんと確かめて、あのでお家へ帰ってくんだな、うん、ふるさとへ帰ってくんだなっていうのを、まあ、僕の夢の中にはふるさとっていうニュアンスはなかったんだけど、あのその夢の反対側にミオさんがいたような感じで、同じ場所にいたのか違う場所にねタイムラグがあったのか分かんないけど、もう2人でなんか似たようなタイプの夢を見たんだなっていうのが、うん、
面白かったです。
あの皆さんもふるさとで待ち合わせという、あ、ふるさとの駐車場か、
駐車場で待ち合わせ、
じゃあ駐車場で待ち合わせということなので皆さんにもあの伝言を届けたいと思います、
はい、
でみんなで、最後の晩餐をふるさとのうどんで食べて、
そうですね、でお土産をそれぞれ買っ て、
みんなで帰っていこうという夢だったみたいです、
はい、
なので、まあ、ふさわしいなと思ってこの放送の最終回じゃないけど一つの区切りになる夢としてね、うん、はい、そんな感じなんですけれども、では今日はまた最後に、ミオさんの365日のメッセージの2月6日ですね、
はい、
を読んでいただきましょう。
2月6日、人生をたくさん楽しんでください。ただ誘惑と遊びを混同しないように気をつけなくてはなりません。誘惑は悪魔のささやきであり、遊びは神からのギフトです。たまにはいいかと思ったり、今日は特別だからと自由を求めて羽を伸ばすつもりで、誘惑に足を取られ、誘惑に自由を奪われていませんか？あるいは誘惑に流されまいとして、四角四面の喜びの少ない人生を生きてはいないでしょうか？遊ぶとは、存分に生きるということです。そこにあるのは自由と喜びです。人生を十分に遊んでください。そして無邪気さを大切にし、存分に笑ってくださいというメッセージです。
なるほどね。あの今の文章を読んで、その遊びと誘惑の区別が昔はついてなかったなっていうのをね思い出しましたね。だからなんかサボってはなんか遊んでるとか、なんだろうな、まあ、それを遊びと思ってたもんだから、結局それはなんかうっすら罪悪感があるとか、自分のどっかではなんかこれじゃないって分かってるんだなって、そのね、あの、
うん、
確かに真面目にやる代わりに今遊んでるみたいな感じで、うん、なんか逃げてるとか、そういう感じがするものがやっぱり誘惑は誘惑だなって。でこれと違って、そのなんだ、遊んでくださいって今書いてあったね、うん、で遊びって真剣にやるって話をこの前もやったけど、うんうん、遊びは真剣にやってる時にこれじゃないっていう感じがないものなんだなって、うん、これぞ
自分
が、これがこれのために自分は生まれてきたんだって思えるようなものが遊びなんだって、うん、で僕にとってはね、この奇跡の道のテキストをじゃあ解説しましょうって言ったら、それはもうやっぱり楽しいし、あの多分これだって思うけど大変ではあるよなって、
うん
うん、やりがいもあるし、すごく正しい、自分にとって正しいことだけども、それは ね、簡単なことでもないな。でもやっぱりやらずにはいられないし、やるべき、うん、やらないと後で後悔するだろうなって思うことだなっていう区別がね、これが分かったから、さっきのそれと違う遊びのことがなんかすごいはっきり分かったような感じが今聞いてたらしたね。そこから逃げて、なんかそれやらないでなんか余計なことやってるみたいになった時に、どんなに楽しくても嘘っぽいっていうか、うん、
言うわけだな。出し惜しみせずにやりたいことっていう感じなのかな。
そういうことですね。
これに関しては出し惜しみをせずにやりたいのって思うようなもの。
もうそうそうそうね。だから、まあ、頑張るって言葉はちょっと違うんだけど、うん、自分がやりきったなと思えるようなものをやれると、それは幸せだし面白いし喜びだしっていうことになりそうだなっていうのがね、うん、なんか
難しいかどうかはあんまり関係ないのよね。
まあ難しいからやりがいがあるってなるしね、うんうん、やりがいがありそうだなって思うもんね。難しいからやりたくないじゃなくて、難しいからこそやりたいみたいな、自分を発見したい、自分を試したいっていうか、楽しみたいっていうかね、いうことですね。僕にとっては遊びっていうのがね、うん、って思いながら今聞いてました。
存分に遊んでください。
了解です、はい、という感じですかね、はい。まあ、全部で58回になったのかな、これ、
うんうん、
1年余りでしたけども、皆さん本当にお付き合いいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
まあ、これで終わりじゃないんですけれども、多分ね、まあ、一区切りということで、一応、ね、これまでの感謝のご挨拶ということにさせていただきたい、う
ん、私の方でもわからないよね、どうしてもこれは皆さんとシェアしたいと思うメッセージを受け取ることもあったりするかもしれない、
うん、だよね。美代さんの場合はね、うん、日常的にメッセージを送り続けてるわけ。
そう、毎週メルマガやブログでメッセージは書いてるんだけども、うん、やっぱり文章に落とし込んでしまうとちょっと伝わらない感じになってしまうものもあったりして、うん、
確かに、
うん、すっきりさせてしまうからね、文章にすると。
そうだろうね、話すと逆になんか温度が伝わるというかね、時もあったりするかもしれないから、そのという時はまた声で
ぜひ、
はい、2人でまた放送したいなと思いますので、はい、そういう時が来たらまた楽しんでいただければと思いますが、とりあえず一旦これで、ね、インターバルを取りたいと思いますので、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお会いできる日を楽しみに。